あれ？あれ？ちょっと、もう一回やり直そう。ちょっと待って。ああ！何なんだよ、もう。ごめんなさいね。ちょっともう一回最初からいきますよ。いきますよ。せーの。
番外フューチャードリーム。
ああ、なんか久々になんか、ちょっと動揺しちゃった。うん、茜さん美味しそうだね、そのエビね。
美味しそうですね、エビ。
ちょっと今日表のゲストでね、
はい、
株式会社ライフアップデザインの高橋信之さんという方がいらしたんですけども、前職がなんと家電量販店の店長、うん、でも今は何ですか？
ライフアップデザインの、はい、え、社長さん。
社長さんで、はい、ライフアップデザインっていうのは何かというと、ライフアップだから人生をアップさせるデザインと思いきや、でもそれにやっぱり通じるんだろうね、うん、北海道の美味しいものを世界に発信するという、ただ発信するだけではなく、
そうですよ、
ストーリーを持って、
いや、すごいですよ ね。だからこのマシケのボタンエビ一つ取っても、うん、漁師さんのところまで行って直接話を聞いて、
要は取材してやっぱり来て、どういう風に出来上がって、ね、うん、取れたのかとかね。でそれを何、瞬間冷凍って言ったっけ、
生きたまま
冷
凍するって言
ってましたね。ちょっと残酷なんでね、ちょっと、うん、だけど、ね、あのピッてこう、
ピッてね、真空にしちゃうってことなんですかね。
で目の前に今、茜さんの目の前に、
はい、
あらわになっているその美味しいボタンエビが、ね、先ほど僕いただいたんで、ティッシュ使いながらちょっと食べてみてください
よ。麻生さんも半分しましょうよ。
あ、僕ね、さっき食べたから
私こんなに食べれ
ない。ああ、じゃあ僕もじゃあ、あ、はい、あ、じゃあまだ凍ってるので持って帰ったら、まだ
溶けてます。
溶けてる、じゃあやばいか、うん、そうかそうか、
溶けてるので、じゃあちょっと私1尾いただきます、うん、ありがとうございます。
食べて、いや、プリプリだったんだよな、すごいな。じゃあ俺も、そっか、俺別にここで喋んなくてもいいんだな、
こっちに。
そうだよね、ちょっと待ってよ。
もう放送じゃないから、もう本当何でもありなんだ。これマイクに持ってきて、
これすごい、まさかこのスタジオでエビを剥くと思わなかったです。
これここで喋んなくてもいいんだ、全然。いや、今日表すごいゲストたくさん来たよね。
今日奇跡の
ね、あっくんも来たしね。あと写真アップしよう。
これ食べていいですか？
あ、食べて、俺自分で剥くから。
あ、やばい、ヘッドホンが。
これなんだろう。
あ、そう、ゴミです。ゴミ入れるね、私が。
ゴミ入れか。あ、そっかそっか。
うーん、
うまい。あ、これいらない紙をしていい。どうよ。
歯ごたえもそうですけど、
うん、
すごい甘い。
甘いよね、確かに、うん、
この甘みは本当にその新鮮じゃなきゃ味わえない甘みですよね。
だよね、これどこ行くんでしょうかな。いらない紙、これいらないか、これいらないか、どうしようか。ドア外したね。
なんか落ちそうなので
吹いてないの。吹いてるのだけ困るから、これちょっとこうやって。いや。
すごい。
なんかスタジオで茜さんと二人っきりでこのエビを食べるっていうのはなかなかないよね。
エビを食べるってどういうこと？
あれ、下でなんか待ってたら呼んできていいのに、なんか。
待ってないですよ。
待ってない。待ってたらちょっと呼んできて一緒に食べようよって。
待ってないです。
息子さんとかお父さんとか。
待ってない。
大
丈
夫。あ、やばい。
すごい美味しい。これお醤油いらないですね。
甘いよね、
うん、
これなんか生きてたんでしょ。
命をいただきます。あ、なんかこれ、これだけ外して、
これだけ外したらいいのか。やっぱ
こっちを、この体の、これ聞いてる人なんだって思いますよね。
これで
体を外してたら、こっちも自然と取れました。
取れた、
はい、
あの人うまく取ってたな。
なんかスルッて向けてましたよね、
うん。やべ、
あ、なんか、あれあれ、なくなった。あれ、なんだ、こう取って、
で、こう普通こうやったらない
よね。足っていうんですか、
うん、うんうんうん、あ、できた、うん。
あ、ごめんなさい、飛んじゃった。
こ これあのポッドキャストとして成立するんだろうか。
無言です。これ足取るじゃないですか、
うん、
そしたらここも一緒にこうやって、あ、取りすぎちゃった、取れたんですよさっき
ね、
うん、
でもあのさっき高橋さん2ステップぐらいで向いて綺麗に撮ってて、やっぱ慣れてるから、
うん、うまい、おいしい。や
っ
ぱ
さ、エビとかカニ食べる時って無言になるよね、
うん、これカニも相当おいしいです。
これ吸えばいいやん。
これ相当カニもおいしいですよきっと。
うん、高橋さんこれもう一個食べていいの。これ
食べてください。いやー、エビさんありがとう。命をいただきました、
ね、
美味しい本当に。あ、そのままシュルッと
シュルッと
シュルッと、この
サラサラサラ。あ、悪いね悪いね。
なんでこのポッドキャスト。
あれ、赤井さんこれ写真撮った。
あ、待って、
あ、ちょっと
待って、麻生さんが皮を剥いてるのを撮りますね。
これぐらいだったらいいんじゃない。これ
さっき食べてるのは撮りましたけど、
うん、あ、そっかそっか、
いきます。
あ、食べてるの撮ったもんね。
撮りました撮りました。ちょっと逆光かもしれないけど、
じゃあ、はい、そっか、じゃあその写真
やるからいいんだ、はい、いいんだ。それでポッドキャストはそれで。
すごいよね、あのさっきも表でも言ったけど、あ、やべえ、
結局落ちた。
あの不満をやっぱ満足に変えるってところがやっぱりみんなを喜ばすよね。
すごい、ちゃんとだから喜ぶ仕組みができてるっていうのが、
うんうん、
あ、いいですよこれ。
これこう捨てちゃっていい、
ね、あ、いいですいいです、うん、すごいなと思いました。
うんうん、
本当に
確かに今日は生ものだから取れたてだけど今日は取れなかったんだよ、うん、でもそういう日はね、天候によっていろいろあるもんね、うんうん、
あのしけの話とか本当に、うん、いや、なんかこう天候によってはって書いてあるあるじゃないですかよく、うんうん、でもね、そういうのに左右されずいつも美味しいものが食べられるっていうのは本当にありがたい、ね、
すごいよな。あと全然違う話だけど、高橋さん、うん、いい声してたよね。やっぱ店長だから人前で喋るの慣れてるなと思った。
あの準レギュラーいかがですかって。
そうだよね、ライフアップデザインのなんかそうなんだよね。
第一声がもう違いましたもん。
そうだよね、
うん、慣れてる。高橋
さんが人前喋って慣れてるなと思ったもん、うん、うん、
ちゃんとつかみも素晴らしい。
生徒会だったって言ってたもんね。
すごい。
あれ、赤田さんも生徒会だったんだっけ。
生徒会長してましたよ。
すごいよね、みんなもインテリで。俺そういう世界って本当に縁の遠い人だから、もう憧れで見てたから、そういう人たちのこと。
いや、なんか高橋さんと一緒、多分目立ちたがり屋だったんですよ。
いや、目立ちたがり屋ではなれない。やっぱり目立ちたがりじゃない人もなってるもん。だってやっぱ頭良くないと。
いや、そんなこと
は。いやいやいやいや
いやいやいやいやいや
いや
いやいや
いやいやって。そうだね、今日放送で聞けなかった茜さんね、テーマ今日はお仕置きしてほしいことだったけど、どうお仕置きでなんかいろいろ工夫とかしてるの。例えば小さい時お子さんを子
供叱って。私ね、いや本当にあの子育てが 2通りというか、一度し、まあ、失敗ではないんですけど、うん、厳しくしすぎちゃって、うん、そのやっぱり自分も真面目に生きなきゃみたいな感じだった時があって。
最初
そうですよ。なのでこう四角いのは四角く、丸く掃除しちゃいけないみたいな、
うん、ねばならない、
ねばならない、
できだ、
ねばならないで生きてたので苦しかったんですよ、
うん、
でその時はやっぱり子供にもすごい厳しくしてて、
うんうん、
でも今はそうじゃなくなったので、
うんうん、
まあ本人が良ければいいんじゃないっていう感じなんですよ、ね。まあ、ただやっぱり学校とかそういうなんていうんですか、この公共の場があるじゃないですか、
うん、
そのみんな一緒に何かをするとか、礼儀正しくじゃないし、何でしたっけ、団体、あ、連帯責任とかあるじゃないですか。学校はこうしなければいけないっていうのがあるので、
うん、
なんかそことのギャップをどう教えたらいいのかなっていうのはちょっと苦しみますよ。
家庭と学校と、
そうなんですよ。でこれちょっと裏だから言っていいのかどうかあれなんですけど、
うん、
ちょっとうちの子が学校行きたくないって始まったんですよ、また。
そういう時が、ああ
、まあ、あるんですよね、何回か。で私は別にその行きたくないんだったら行かなくていいよって、行きたくなったら行けばいいしって、うんうんうん、でも学校的にはそうじゃないじゃないですか、やっぱり
学校の立場からするとね。
そうだから、ね、そこのなんかこうやっぱり先生とのやり取りとかっていうのは
正直さ、ね、いや学校側からするとさ、
うん、
まあ、担任の先生とか、うん、先生からやっぱり
先生の評価っていうのがあるんだと思うよ、やっぱり。
あ、そうなんです。だからやっぱり先生も
自分のクラスの中で登校してない人が何人、うん、何人やっぱあるんだと思うんだよね。
全部ね、なんか校長先生がその先生の評価を点数でつけるんですって。
そうでしょ。
でそれでこういろいろ決まるみたいなので、う
ん、だよね。
ね、ありますよ、ね、
だから両方わかるからさ。
いや、そうですよね。そうなんですよ。だからね、
でも子供を中心にやっぱりね、子供のことを考えたらね、行きたくなったら それがいいのベストのような気がするけどね、俺も。
そうなんですよ、うん、でなんかやっぱり学校に本当に日本の教育ってレベルが高いじゃないですか、
うん、
小学校中学校行ったら誰もがこう文字を書けて読めて話せて計算ができる。
確かにそれそのものだけってすごいことだよね。
それだけですごいんですよ、世界、ね、世界では文字が読めなくて、
うん、
こう体に毒なものを食べてしまって死んでしまうって子がすごく多いんですよ。
そうだよね、
うん、だからそれ考えたらもう字が読める、話せる、書ける、うんうん、計算できる、もうそれだけでいいんじゃないのって思っちゃうんですよね、私は。
まあ、人生で大事なことはもうそれで十分、確かにね、
うん、
確かにね、うん、でもレベルが高いがゆえにみんなが同じレベルだから競争になるからね。
そうそう、今度そうそうなんですよ、
競争がね起こるから、うん、競争社会になっちゃってるからね。
そうなんですよ。
そうか、
だからなんか新しい学校を作りたいなとか妄想ですけどね。
いや、いいと思う。
もうこれはすっごい私の妄想ですよ。
いいと思う。
最近どこに住んでるって聞かれたら、うん、地球に住んでるって言いたいんですよ。
素晴らしい。
また話ぶっ飛んじゃうかもしれないですけど、
いや、その考えって大事だ。なんかさ、何、例えばいろんなどっか世界各国で戦争とかあるけども、
うん、
僕たちその何人何人じゃなくて地球人だよねって言ったら、
そうそうそうそう、
ね、そうじゃない、
一つじゃないですか。
そうだよね。
でなんかこう旭川とか北海道とか日本とか、うん、こう何かこうスポーツ、例えばスポーツを応援するとか、
うんうんうん、
日本オリンピックとかだったら日本がこう一丸になるあの感じ、
うんうん、
が地球一つになったらいいなって思ったりとか、
うんうん、
ってなると、そうすると、まあ、住んでるのは旭川なんですけど、ベースは旭川に置いて、こう行きたい時に行きたい場所に行って、それを子供も一緒に連れて世界をいろんな旅しながら地球に住んでるっていうのをやりたくて。
かっこいい。いいね、
妄想ですよ。
いい
ね。そう考えた時に、うん、そしたらやっぱり日本の義務教育っていうのはどうなるんだろうと思って、でそのなんだろう、海外で学校通ったら日本のその単位に変換されるとか、多分いろいろあると思うんですよ、仕組みは、
うんうんうんうん、
でもそういう生き方をする人が多分これから増えてくると思うので、
そうね、
そういう子は世界学校っていうのがあって、うん、そこに通うっていう、うん、
すごい。
だから世界学校はどこでも転校とかじゃなく、各地にあっていつでも行っていいみたいな。
もうどこ行っても
、どこ行っても
行った時の場所の世界学校でね。
そうそうそうそう、
で今まで学んだことが一応なんかデータかなんかこう、
うんうんうん、
ああこれみたいな、
そう、そんなのあったらいつでもどこでも行けるな、
なんか人生の学校みたいなね、全ての
夢
なんか
ね。そうです
ね。へえ、
そんなのを最近妄想してます。
いいと思う、すごく。うん、あ、でも今の資本主義社会だとどうなのか分かんないけど、でもそういう流れになるかもね。
なんかいろんな方がね、流れがやっぱりもう資本主義じゃなくて変わってきてるっていう、心の時代に変わってきてるからっていう話はね、少しずつ出てはきてます
よね。そうだね。いや、なるんじゃないの。いや、そういう方向に行ってるのはしし
とね。いや、そうね、そうなんですよ、ね、
学校作るっていいと思うよ、うんうん、
そう、そしたら転校とか別に手続きしなくて行けるじゃないですか。
うん、これは個人的な考えだけど、まあ、本当真面目な話をすると、
うん、
今の教育を変えるのは、正直今の時点では僕の中ではやっぱり何度も口にする主体な教育しかないなって思ってる、ね、って思ってるわけ、
はい、
いろんなことをいろんな意味で。でもさらにそれを超える学校っていうのも当然あると思うから、
うん、
やっぱりどんどん進化して今のね形態からね、うん、違うのあってもいいよね、
うん、
そうだよね、うん、ちょっと若根さん、それをちょっとい
いですか、
言った方がいいよそれ。
もうね、協力者募って、
うんうんうん、そうそう、
まあ言ってればね、あ、いいねそれって言いながら、こうじゃあ何するみたいな話になって、
それはね小学校中学校高校と一貫してる、まあ、そういう概念もないみたいな
概念もないみたいな概念もない、
うん、
だからその、うん、だからに何だろう私たち日本人だから日本語ですけど、うん、まあ別に日本語喋る人もいるし英語喋る人もいるし何かその言葉の壁もなくしたらいいかなと思って、うん、だから細かいことは考えてないですけど何、うん、かみんなが世界基準っていう、うん、地球基準っていう学びができる場所がある
とそうねなんか受験とかがないと本当に面白いと思ってあの勉強するかもね、
うん、逆になんかそこで
知りたいっていう興味が湧いてね
本当になんかこう生き方自分のやりたいことが見つけられるっていう、
うん、
なんかその興味でいいんですよ、
うん、
分野は、
うん
うんうん、
いいねあれだねまずはじゃあ現状から言うと仕組みを変えない、まあ、どうなんだろうな手っ取り早いのはどうするんだろう NPO 法人から始めるか分かんないけど、
うん、
あとは政治家になるって言ってもあるもうその仕組みから変えるもうやっぱりこう懐に飛び込まないとってよくあるじゃない、
まあ、確かそうだから
懐に飛び込んで変えるしかないっていう現実を言うとみたいな
今の現実を見るとそういう戦略とか戦術も必要なので、
うん
まあ、そこ も、ね、ありますよ ね、
あねもうね5年後6年後には文部大臣になって
日本総理大臣で
文部大臣になって
えってことは泉さんやっぱり呼ばなきゃ
そうだねえ小中高なくなるのその代わり世界学校って何みたいな
そう世界学校って
何各地にあって好きなところに行けるみたいな、
うん、そう、
うん、最初ぶっ飛んでると思ってびっくりされるかもしれないけど、うん、どんどんどんどんねこう支援者募って、
うん、そうでも教育にはお金はかからない
うーんでそこでのお仕置きってどんなお仕置きになるの
お仕置きっていう概念がないかもしれない。
あのね、インターネットでねお仕置きのことをいろいろ見てたら、うん、やっぱりいろいろ悩んでる人いて、
うん、
一番効果的でね逆に自分もやられてもう反省したっていうのは
何
なんだっけなあまり遊びすぎたらブロックで作った恐竜とかそういうの全部壊されたって
、
パズルとかを全部ひっくり返されたとか
それ子供
そう
それ悲しいよ
だから強烈に効くんじゃないのだから、まあ、お仕置きの範囲なんだろうね、まあ、ケツ叩くんじゃないんだよだから作ったブロックをぶっ壊すんだってこの全部あとあのパズルをでブワーって投げるんだって
それせっかく
だお仕置きをみたいなあとお尻をここに何兄弟に見せて叩くとかねそれを、ね、わざと
こうお仕置きしてる場面を見せるって
ことですよね。まあ今でもちょっと間違ったら虐待になるからね。
そう今はなんかこう、ね、すぐ虐待っていう風になっちゃうから。う
ん、なんか平気で叩かれたけどね、俺もの時代はね。
うん。
お尻バンバンぶっ叩かれたし。
いや学校でも先生に普通になんかこうバシッとかやられましたよね。
だよね。
うん、
技術課程の先生怖かったもんな、俺の時は。
やられたやられた。うん
でもやっぱりね、やっぱ時代とともにやっぱそのなんかこう考え方とかそれは変化するからね。
うん、
ああ現状維持メカニズムみたいになる。変わらないから。
そうです。
変わってる、ね。
そう現状維持メカニズムがこう進歩してるから。
そうだよね。
そうですよね。
そうそうそう今はそうなんだろうなと。
そうですよね。
だから学校だって変わっていい。
うん。
学校だって変わっていいんですよ。ちょっとそれね楽しみにしてます。
はい。
楽しみに。そこの学校に入れる子はいいな。いいですね。
楽しみです。
楽しいですね。ちょっと待って、今移動するね。
あ、そうですね。
あ、俺なんかメッセージ。
あ、番外宛てにメッセージ。
来てたかな。俺ちゃんとチェックしなかった。そう今日はね、玉木雅人さんと宮沢淳さんが遊びに来てくれたんだよな。うん、
いやなんか今日すごい盛り上がりがすごかったですね。
ね盛り上がりがすごかったよね。うん、これはゴミ。
すごい数がついてますけど。
なんか放送じゃないと思うとね、急にこんな大丈夫だな。けですね。あエビ美味しかった。
美味しかった。
美味しかった。ああとそうそうそうピカチュウさんから2枚目のメッセージいただいてて、
そうですよ。そうですよ。
そう俺の父親がね本当に
お仕置き考えてくれる
母に勝手に母に何も言わずにいきなり犬飼ってきたっつってまるでなんかお菓子とかお米買ってくる感覚で
しかもちょっと出かけてくると言ってかなり遠くに行ってたって。
そう、その日のね、夕食を買いに行って近所のスーパー商店街に買い物に行って、うん、ちょっと俺寄るとこあるからって言って、
一緒に買いに行ってて、お父さんだけ
5分ぐらい歩くと商店街あるね、うちの実家に、愚明寺商店街行って、うん、そこで一緒に夕飯の食事とかうん、お買い物をして、でそこで家に帰ろうかっていう時にちょっと寄るとこあるからって言ってあ、分かった、じゃあ先帰ってっつってね、お母さん帰ったんだ、
寄るレベルじゃないよね
おかしいよね、うちの親父1時間経っても帰ってこないから心配になって、
それはお母さん心配しますよ。
そしたら2時間近くになったら電話来て、今亀戸にいるんだとか言って、
ハンですよね。
で何してんのっつって、犬飼ったっていうのはありえないよね、やっぱりな、本当にっていう話をしてたんです、表で。
そうそうそうそう、しかもね、ちゃんと お金下ろしてたっていう、
しかも22万もの犬を飼って帰ってくるっていうその感覚、何も相談せずに。
お父さんそしたらまたワンちゃんを抱えて電車に乗って帰ってきたってことですか。
でしょ、でしょ、うちの親父にお仕置きしてやりたいっていうことでテーマで、でね、でピカチュウさんからお仕置きのアイデアが来てます。
うんうん、なんだ。
うちの家は愛護センターの家で、主人が引き取らないと殺されてしまうと言われて、うん、今5歳の雑種がいます。うん、そういうのはいいよね。うんうん、で主人が何かしたらやっぱりお小遣いの値下げですね。奥さんが一番早くできるのがこれかということで、値下げしようが勝手にお金下ろして22万円の買ってくるんだから、これ聞かないと思うんだよね。
これ値下げしても勝手にまた下ろすってパターンですよね。
だよな。もうこれハンコ変えるしかないと思うんだよね、通常は。
そうそうだ。うん、もうね、お母さん管理で。
本当に、本当にうちのお仕置きしてやりたい質問っていうのは、まあ、皆さん犬を飼うときにはちゃんと相談してから飼いましょう。
はい、
しかもうちの父と母は80近いんですよ。
いや、
ね、ありえないですよね、本当にね。本当に気をつけてください。
はい、
我が家の実家の恥をさらすような話をしてしまいました。それで今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
番外フューチャー、今日は配信130何個だっけ、
8？ あれ
あれあれどこ行っちゃったな。ね、持ってます、
ね、あったあ
ったあった。136号どうでした。136号でした。
はい、
また来週。